それでは、木山のかな文の4回目です。一番下のラインの随筆、それから、評論、下論、さらに次のページの、近世、江戸時代の作品についての説明をいたします。まず、随筆の一番最初に、地底記というのがあります。作者は、吉重の安種と読みます。で、この地底記、吉重の安種は、今年、2015年に初めて載せたんです。で、なぜかと言いますと、今年の早稲田のある学部の問題に、方丈記に対しての影響という意味で、この地底記という問題が出ておりました。そういうことで、ここに、今年から載せるようになりました。地底記というのはですね、原文自体は漢文なんです。まあ、日本人の書いた漢文ということですけども、で、入試に出るときには、それがこう、書き下しのような古文の形になって出てきます。吉重の安種という人は役人だったんですけども、非常にこう、一面では世捨て人的な、この自由な暮らしぶりであったようなんですね。ですから、この文章大変洒脱な文章であって、まあ、それが後々の、鎌倉初期のこの方丈記の、内容に強い影響を与えたと言われています。そして、平安時代の枕草子、清少納言、そして、鎌倉初期の方丈記、賀茂帳目ですね。で、ずっと言って、鎌倉時代の最末期であります、徒然草の吉田兼好ということになります。ちなみに鎌倉時代で、この、賀茂帳目と吉田兼好の時代的な差というものをちゃんと認識してください。まあ、私たちから見ますと、まあ、同じ鎌倉時代で、隠者文学で、世捨て人でとかこう考えますけども、実は時代的にはかなり隔たりがあります。賀茂帳目というのは平安末期から鎌倉初期を生き抜いた人です。これに対して、吉田兼好という人は鎌倉時代最末期から南北朝の時代にまたがけて生き抜いた人なんですね。ですから、その作品の成立自体も130年ぐらいこう違ってるわけですね。この順番間違えないでください。と同時に、賀茂帳目の三部作、これも一緒に覚えましょう。賀茂帳目の三部作は、まず仏教説話集の発心集、そして、この有名な随筆であります方丈記ですね。そして最後は、下論であります、無明章です。この3つということですね。ちなみにこの方丈記の名前の由来ですけども、これ実は日本で最初のキャンピングカーみたいなもんなんですね。まあ、彼は世捨て人として自由にいろんなところに移り住んで、東屋に住んだわけですけども、それは方丈の家だったわけです。方というのは一時、方というのは四角形ということで、丈というのは1丈、3.3メートルということで、まあ、3.3メートル四方の家といいますか、まあ、小屋みたいなもんですね。で、しかも釘を1本も使っておりませんで、留め金とかこう抜き差しでこう組み立てられるようになってるんですね。で、それでこう移動するときに大八車の上に全部乗せて、まあ、それを引いて、自分の好きなところに行って、そこにいおりを立てて、そこで、随筆を書いたっていうところから、方丈の記、方丈記ということがあるわけです。さて、下の段に行きましょう。一番下は、下論、評論のラインですが、前にも言いましたように、日本で一番最初の下論というのは、古今和歌集に書かれた仮名文字の序文。これを、古今和歌集仮名序と言いまして、紀貫之が書いたんですね。平安後期になりますと、年寄随能、源の年寄として出てきます。この源の年寄っていうのは、上の勅撰集で言いますと、金陽宗の変者であった人です。まあ、そこでこう、彼の家論として、年寄随能ってのが出てくるんですけども、年寄随能あたりまではですね、まだこのあまり評論チックでありません。まあ、言うなれば、歌をめぐる説話集みたいな趣ですね。ですから、そんなに難解なものではないんですけども、 次、鎌倉時代に入ってきますと、これは本当にこの和歌の評論っぽくなってきます。一等最初に置いておりますのが、古来風亭笑、藤原の春贅の歌論序です。風亭というのが直単にも入っておりますけれども、歌風とか歌の読みぶりということですね。ですから、古来からの歌風の変遷を書いたのが古来風亭笑です。その次に来ます無名草紙というのは、これは歌論ではありません。物語批評です。文学作品の中で、物語について批評した作品というのはこれしかありません。無名草紙です。作者は藤原春贅の娘ではないかと言われています。会話形式になっておりまして、その女房たちが、いろんな、過去の、物語を批評するわけですね。例えば、源氏物語の中のここの場面はこうですね、とか、佐五郎物語っていうのはこうですね、とかですね。そういう形になっておりますのが無名草紙です。次、定家の歌論序を2つ出しております。1つは近代秋歌、1つは毎月抄ですね。近代秋歌と毎月抄、これはしっかり覚えてください。どちらかといえば、この毎月抄の方が、選択問題のようによく出ております。で、その毎月抄のイメージを作るためにこんな話をしましょう。実は毎月抄っていうのは、まさに毎月毎月藤原の定家が、去る高貴なお方に和歌の添削指導をした。その内容が積もって、一冊になったのが毎月抄だと言われてるんですね。で、その去る高貴なお方とは誰だったのか。実は学問的には2人ほど、想定されてるわけですけども、その一人が、源の実朝ではないかと言われてるんですね。というのは、この鎌倉の一番上に「近海和歌集源の実朝」とありますよね。で、三代将軍だった人ですよね。で、その実朝さんの歌風というのは大変万葉調だったってことは以前言いました。実は毎月抄の中に、あなた様は、大変歌がお上手ですけども、あまり万葉調を初心者のうちから読みますと、どうもよろしくないですから、しばらくの間は古今調でお願いしますなんて記事が出てくるんですね。そういうところから、相手は源の実朝だったんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。そういうふうに考えておきますと、そのちょっとこの図形が立体化するわけです。その次、夜の鶴です。これはどういうわけか、鶴と発音します。たずとは言わないんですね。夜の鶴です。で、阿仏尼ですね。伊澤日記の阿仏尼が表した歌論序が夜の鶴です。室町になりまして、この大和猿楽というものが能というものにこう完成していくわけですけども、その能についての心がけの書としての、能楽論というのがありますけども、それが風姿花伝ですね。風姿花伝です。世阿弥の書いたものです。その横の小説物語は、これは能楽論じゃありません。歌論です。小説です。ちなみに、ちょっと言いそびれたとこありますので、南北朝時代の上から2列目に、歴史書の、神農小唐記ってありますね。これは歴史書です。この特に南朝の正統性を主張するのがこの神農小唐記なんですね。それと、一段下の水鏡と升鏡の間にも愚管抄、自演というのがありますね。実はこの愚管抄も、歴史書なんです。それちょっと場所が、その年代の場所にもう書くスペースがなくてそこに入れてんですけども、歴史物語ではありませんので注意してください。愚管抄と神農小唐記は歴史書です。さて、次のページを開いてみましょう。江戸時代の一番上を説明します。この俳諧っていうのがそこにありますけども、その前の時代のこの連歌というものがですね、非常にこの用いる用語の規則が厳しかったんですね。雅語といいまして、雅な言葉しか用いてはいけないという非常にこう縛りがきつかった。それに対して、もっとこの俗的な言葉、俗語だとか、時には漢文的な言葉、漢語ですね、 まあ、そういうものも入れて、少しこの規制を緩くして、読んでみましょうっていうのが、俳諧連歌ってのがあったんですね。で、この俳諧連歌の特に発句の部分が独立して、五七五だけで味われるようになったのが、いわゆる俳句というものなんですね。ですから一番最初の定門俳諧、松永提督門下の俳諧っていうのは非常にこの連歌のパロディーのようなですね、趣があったんです。まあ、松尾芭蕉も若い時にそのような定門風な連歌をちょっとこう崩したような句を読んでた時代もあるんですね。さて、その次に出てきます団林俳諧と言いますと、これは大阪を中心に起きた非常にそのおかしさ、滑稽さを追求するもうお笑い俳諧なんですね。西山総員とか若き日の井原西鶴がそうなんです。ですから非常に面白おかしいんですけども、しかし一方ではちょっと芸術としてはもう堕落してしまうようなところがあります。そういう団林俳諧の中にあって、小問俳諧というものが新しかったんですね。芭蕉というのはそういうおかしさとか滑稽さっていうのをことさら追求しないわびさびの俳諧っていうものを出してくるんですね。それが非常に新しかった。それでこの松尾芭蕉の生きた時代っていうのは17世紀の後半でございます。イメージとしてはですね、1650年から1700年ぐらいの間っていう感じなんですけども、関ヶ原の合戦が1600年ですから、それで50年ぐらいして、この世の中が大変収まってきて、こう町人文化が花開くっていうのが元禄文化ですよね。ですから1650年から1700年ぐらいっていうことなんですね。まあ、その元禄の時代と言われるんです。ところでこの元禄時代に3人の、新しいこの文芸ジャンルを開拓した文士たちがおりました。これを元禄の三馬ガラスなんて言ったりします。一人は今言った松尾芭蕉です。もう一人はすぐ下の浄瑠璃の作家でありました近松門左衛門ですね。で、近松の場合には1700年代を超えてもうちょっと行きますから、18世紀の初頭ぐらいまで生きるんですけども、まあ、やはりほぼ同時期の元禄の時代です。さらにその下の浮世草子、関西の大阪とか京都の町人の姿を生き生きとペーソスあふれる文章で書いたこの浮世草子の井原西鶴ですね。まあ、井原西鶴の場合は本当に芭蕉と、死んだ年も1年違い、全く同時期の人だと言えます。ということで、江戸前期のこの元禄の時代、それは、17世紀の後半の時代ですけども、まあ、その時代に生きた人は松尾芭蕉、近松門左衛門、井原西鶴であるというふうに覚えてください。浄瑠璃と言いましても、これは今でいう人形浄瑠璃です。今文楽と言ったりしますね。お人形を操ったりする、まあ、その戯曲作家として近松がいたわけですけども、有名な心中物では曽根崎心中がありますし、時代物では国選や合戦なんてあります。その下の井原西鶴の代表作「好色一代男」、まあ大体好色つきますと西鶴のもの多いですね。好色一代女ってのもありますし、好色五人女ってのもあります。日本永代蔵、武家義理物語、世間宗三様、これ一番有名ですね。世間宗三様、最後のは萬の文邦語と読みます。まあ、こういう作品が井原西鶴の作品です。その下を見てください。実は松尾芭蕉の俳句集っていうのはあまり入試に出ないんですね。まあ入試に出るとすれば、やはり芭蕉の紀行文が出ます。野ざらし紀行、甥の小文、更科紀行ですね。この甥の小文と更科紀行は、実は同じ旅の前半と後半を分けてるんですね。まあ、甥の小文は江戸から愛知県の知多半島まで旅をします。で、その後中山道を通って木曽路を通って、長野県に出ていく。まあ、長野の更科、長野のこと更科の地とか言いますよね。 まあ、そういうことで長野を通ってこう江戸に帰ってくるところから更科紀行というんですね。そして一番有名な東北を旅した奥の細道。最後のですね、源氏湾記というのは、まあ、奥の細道の続編みたいなものです。奥の細道は東北から日本海をずっと下がってきまして、琵琶湖の近くの大垣というところで旅は終わるんですけども、まあ、その後琵琶湖の南の方にある、石山寺の近くの、山に源氏湾という庵を作って、そこで数ヶ月旅の疲れを癒すんですね。まあ、その時の消息を語ったのが源氏湾記ということです。さて、次ですけども、一番上に帰って、江戸中期の代表的な俳人としては与謝蕪村がおります。春風馬蹄の曲「新花摘み」などという作品があります。これもまあ内容的に大変面白い作品なんですけども、まあ、皆さんはとにかく覚えてくださいということですね。春風馬蹄の曲、新花摘み。それから、19世紀の後半、江戸後期になりますと、小林一茶、オランが春ということになります。ですから、俳人として覚えてほしいのは、江戸前期の松尾芭蕉、江戸中期の与謝蕪村、そして江戸後期の小林一茶ということになります。一応そこから枝分かれして俳論ということで、まあ、俳句についてのいろんな論が出てるんですけども、芭蕉という人はですね、生きてる間に俳論というのは書かなかったんですね。まあ、お弟子さんたちがそれをまとめたんです。ですからその去来抄っていうのは向井去来というお弟子さんが書いた芭蕉の考えですね。次の三蔵詩っていうのも、これも芭蕉の弟子の一人服部道方という人が書いたものです。しかし近年あんまり出てきません。それでは上から3列目、読本というのがジャンルとしてありますけども、まあ、読本の定義を言えば、江戸後期の紀伝小説の類ですね。紀伝というのは奇妙の奇と、伝記の伝です。で、紀伝の内容ってどういうことかというと、まあ、超現実的または超神秘的、まあ、そういう内容ということですね。で、この読本作家として有名な上田飽成っていう人がいますが、雨月物語とか春雨物語があります。まあ、今日の私たちの目から見ますと、いわゆる怪談のような話ですね。しかし文芸性が非常にあります。ただただ怖いだけではなくて、何かこう怪しい世界、というものをこう形作っていくような趣がある。それが雨月物語とか春雨物語ですね。ちなみに、上田飽成という人は、この後で説明します、本居宣長などという国学者とも同時代の人です。一時期は、この上田飽成も国学的なことを書いておりまして、そのことで本居宣長と論争したりもしております。さらにその後ですけども、南総里見八犬伝滝沢馬琴、これなどはいかにもこう、奇伝的ですよね。まさに超現実的。8匹の犬が人間に化身をして大活躍というようなお話ですね。読本から上に上がりまして、読むだけ読んでおきます。滑稽本ということで、東海道中膝栗毛、やじさん北さんの珍道中ですね、十返舎一九、浮世風呂、式亭三馬、それから書けないのでこう上に上がってますけども、柳亭種彦の、偽紫田舎源氏というのがあります。まあ、源氏物語のパロディということですね。さて、下から2列目を読んでいきましょう。随筆、折りたく芝の木、新井白石。江戸幕府の老中でありました新井白石が書いた随筆です。次は、うずら五郎も、横井やゆう。この横井やゆうさんという人は、現代の名古屋、尾張藩の、老中であった人なんですね。まあ、その人が書いた俳文と言いましてね、俳句のような、趣を持った文章ということですね。それを、うずら衣というタイトルにしております。次の玉勝馬、これは本当に有名ですね。本居宣長大先生の書いた随筆です。入試問題で見ましたの玉勝馬っていうのは何かとこう学問論が多いんですけども、まあ、本来はその晩年の6、7年に書いた、備忘録、 メモ、日記のようなものです。玉勝馬ですね。次、花月草子、松平定信。この人も江戸幕府の老中だった人。官制の改革などを断行した人ですね。まあ、彼自身が為政者でありながら、花月草子の内容というのは非常にこう政治風刺的なものが多いんですね。非常にこのウィット、アイロニーが効いてます。皮肉たっぷりな文章ですね。まあ、しかしそれを為政者の側から書くというところに、まあ、日本の特徴があるんだと思います。最後は琴尻集と呼んで村田晴美と読みます。まあ、村田晴美さんというのは本居宣長などと同じく賀茂真淵のお弟子さんだった人ですね。まあ、そういう人の随筆です。最後、一番下を説明して終わりです。江戸時代になりまして、いわゆる古典研究っていうのが花鳥風月的な趣味的な領域からもうちょっとこう実証的、文献学的になっていく、そういう新しくなった学問のことを国学というんですね。江戸前期、元禄の時代に、大阪、上本町4丁目に住んでおりました慶忠ってお坊さんが、初めてですね、当時もう読めなくなっておりました万葉集の習字の研究をしていくわけですね。その先鞭を告げた作品が万葉大正記、慶忠さんです。さて、江戸中期には万葉講とか歌い講を模しました賀茂真淵という人がおります。別名阿賀隊の牛などとも呼ばれます。で、この賀茂真淵さんあたりからそういう万葉研究っていうものがだんだんとですね、イデオロギー化していくんですね。まあ、それがこの誠の心なんていう言葉になります。真淵はこの上代の日本固有の純粋な精神のことを誠というふうに定立するんですね。そこからこの国粋主義的な、まあ、何かとこの空心を批判する、外来思想はダメだっていうような話になっていく、まあ、そういう、きっかけを作ったのが賀茂真淵です。そしてこの賀茂真淵のお弟子さんであったのが江戸後期の国学者、大先生、本居宣長大先生ですね。私たちが使っている四段活用とか、上二段とか下二段とか、かかり結びなどというのは、もうみんなこの人が作ったものですね。代表作に、源氏物語、玉の緒串という評論がありまして、この中で初めてですね、源氏物語の本質というものは、物の哀れを説くことにあるというふうに言ったところから、物の哀れ論というのが有名になります。じゃあ、源氏物語の物の哀れとは何なのか。詳しいことはですね、私の、古典背景知識のナンバー11、近世国学などを読んでもらいますと詳しく、説明されています。まあ、しかし知識としては、本居宣長とくれば物の哀れ論だというわけですね。さらに彼の、まあ、ライフワークとなった35年間かけて、作ったのが古事記伝。これはいわゆるその古事記の注釈書ということですね。古事記をどう読んでいったらいいかということを、まあ、分析して注釈しているわけですね。まあ、それを古事記伝ということになります。また本居宣長の、書斎のことを鈴が、かけてあって、まあ、その鈴をこう鳴らしてですね、心を鎮めたっていうところから鈴の家と呼ばれたりもします。以上、すべての、文学史の説明をいたしました。以上で終わります。